Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night on the magic love. It's magic love, now you know and forever. I'm in love with you.
こんにちは。
こんにちは。
あなたの夢を叶えるラジオ FM ナウスタジオから生放送でお届けします。筋肉と恋愛の話を熱く語る実践型恋愛バラエティ番組、恋のパンプアップ。2019年3月14日35回目の放送です。
ハッピーホワイトデー。
本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高田博之と
マジックラブ代表高田ウータです。
夫婦です。YouTube ライブ配信、ツイキャスライブでも生配信していますので、動画でもぜひお楽しみください。番組を聞き逃した方のためにポッドキャスト放送や YouTube 動画配信も行っております。
YouTube で FM 那覇チャンネルを検索してチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ポッドキャストは FM 那覇ホームページにリンクがありますので、ポッドキャストでも過去放送を聞いてみてくださいね。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
友達は宝だ宝パーリー、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。
パーティータイム。こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高田博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高田ウータです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ホワイトデーですね。
ホワイトデーですね。はい。
なんか今日ねバタバタしててさホワイトデーって感じじゃなかったんだよな。
朝からね。さあ、
だって2キロのささみを、うんフライしてで来週実は私たちが、
はい、来週ね
海外に、
ね、海外に行ってますのでね。
バリだよ。
バリいいですね。バリ
バリとこれがホワイトデーでいいですよ。もうい
いんですか。
バリ島で。
いやいやいや、そういうわけにはいかないですよ。ちゃんと考えてます、
ね、今日考えてる。
はい、考えてますよ。はい。
であれなんですよ来週バリ島に行くので収録放送になるんですけど、この生放送の前にもう収録、来週の分、
来週の分撮りましたからね。
撮りました。
はい。
そして今日この放送が終わった後、ワークアウトをしにまた北島先生のところ、北島達也さんのボデザ原宿に
行ってきます。
行ってくるので、この後
東京
なので、もうこのラジオの収録前後、そして飛行機に乗るまでのあなたのおやつですよ、この2キロのささみは、はい、見てみます皆さん、どういう風に持ち歩いてるか。
はい。まあ、やり方としてはおすすめです、
ね、ジップロックに入ってるんですけど、今日は弁当箱が持てないこれでね700、600かな、さっきちょっと食べたんで、これが2袋あります。
はい、はい、結構便利ですね。
これ大丈夫だよね、一日で食べるから腐らないよね。
はい、あの全部食べますので今日中には
ということで、
はい、さっきもね、あの収録終わって、はい、ね、間休みにひたすら食べてましたが、はい、いや食べたらすぐ汗かきますね、暑いです、
暑い半袖ですしね、
はい、
はい、それではですね、はい、メール、はい、早速来ていますので、はい、紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ね、はい、まずは、はい、いつものいつもメールをくれるありがたいハゲマッチ48さんです。
あ、ゴリラ48さんね、 OK です。
なんかラジオで喧嘩始めてる今
いやいや喧嘩じゃないですよ
、はい、行きます。
お互いゴリラと呼び合ってるんですよ
いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先日飲み会でイケメンと、はい、顔ね、
はいはい、
イケメンとマッチョ、ほうほうほう、肉体ね、
はい、
どっちがモテるのかとの話題になりました。
おお、いいですね、面白い。
やっぱりイケメンがモテる、うん、いやマッチョの方が、うん、などといろんな意見が出ましたが、うん、女性陣、はい、僕と同年代ぐらいの女性陣からの、
はい、
若いうちはイケメンだけど、うん、イケメンだけでもモテるかもしれないけど、うん、ある程度の年齢になると外見も変わってくるから、うん、マッチョの方がモテるでしょ、イケメンでマッチョが一番なんだろうけど、うん、との結論で幕を閉じました。
結果両方じゃないですか。
確かにまあ一番いいのはね、
一番いいのはね、
イケメンでマッチョって言ったらもう最強でしょ。
最強だし、もう勝てませんな。
勝てませんよね甘いりましたみたいな、うん、確かに、はい、元イケメンでモテモテだった友人も、うん、今では腹が膨らみ、うん、イケメンの名残すら消えてしまっています。
マジか。
あ、40代超えてくるといますね、うん、あー痩せたらあの人イケメンだったのにみたいな、
うん、
痩せてる時はみたいな人多いですよね、
はい、
で女性陣がハゲマッ、あ、うん、女性陣がハゲマッチョくらいまでムキムキじゃなくていいから、はい、せめてお腹を引っ込めくるくらいは努力しないとねと言っていました僕がドヤ顔気味だったらしく、あんたはやりすぎだけどかっこ笑いと言われたと付け加えられたのです。
なるほど。
付け加えられたのは少し寂しかったです、
うんうん、
今日は少し悲しい気持ちを大胸筋上部にぶつけます、
はい、あ、いいですね。
スーパーゴリラ直伝のインクラインダンベルフライで筋繊維破壊だ。
いいですね、その
今日も今週も燃えてますね。
じゃあ燃えるこのモチベーションって大事ですね、うんうん、
あれ今日音楽なしですか、うん、マジックラブ流れてなかったのかな。
いや最初、
あ、最初だけ、
そう最初だけ、
あ、うん、あとは OK、
あと OK です、大丈夫です。
はい、はい、ハゲマッチさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日もね、うん、今日も今週もありがとうございます、
うん、ありがとうございます。いや、はい、まあまあいろいろと、まあ、なんだろう、まあ、女性からの目線で、うん、ほら、
あ、すごいマッチョがいいかイケメンがいいか
もう ありますし、こうだ、まあ筋肉 この体つきに関しても、うん、そこまででかくなくてもいいとかってやっぱり言う、うん、まあ、好みでもあると思うのでね、まあ、一番大事なのは自分がどういう、なあの、
そうね、
まあ、体になりたいかですかね、肉体になりたいか。僕はでかければでかい方ででかくしていきます。
あなた本当にさ、うん、インスタでさ、うん、海外のマッチョばっかりフォローして見てるさ、
見てます見てます、
旗から見たらさ、うん、男の人の体ばっかり見てるっていう風にも見えるよ。
いや、
もうあなたは憧れで、うわすごいなーってずっと見てる。
憧れもありますし、あのやっぱ筋肉の形って綺麗だなっていう、綺麗なこういう筋肉を出すにはどうしたらいいのかなっていうのも
あるんですね。
そうそうそう、
で筋肉のこのつき方というか、
そうそうそう、でこの方たちがやってるワークアウトのやり方を見たりとかしてますね、やっぱり、うん、
やっぱりセンスが出るの筋肉に。
出ると思いますよ。あの北島先生が言ってましたからね、はい、センスが出ま す、ね、確かにそうだなと思います、はい
はい。まあ、一番最強は
イケメンと
マッチョなんだけれども、
はい、
でも結果、
はい、
やっぱり40代50代、まあ、60代とかもなってくると筋肉ある、うん、あの私あなたも共通の指令で、はい、80代だけどもう筋肉ついてて、腹筋も背筋も、はい、ラン走ったりとか腕立てとかもやるよって言ってる80代の方、は
い、もう80、
60代にしか見えない。
80超えてますね、
うん、知り合ったの20年前なのに変わらない。
すごい若い、うん、 なんかあのドラゴンボールのキャラクターに出てくるあのサイヤ人みたいですね。戦う時期が若い時期が長いんだったかな、戦うから。戦闘民族だからっていう話をしてる。なので多分鍛えたら鍛えたでやっぱこう、ね、戦闘体制に体が入るから若い期間が長くなるのかなみたいな
若返る
っていうかこう、そうそうそう、いつもでもあまり変わらない若さが。
だってさ、筋肉マンの人絶対タンパク質豊富に取ってるさ。
それはありますね。
ってことは、
主食ですから、
ね、ターンオーバーって分かる？肌の生まれ変わり、ターンオーバーって分かる？大体、はい、まあ、年齢と同じぐらいの日数って言われる、うん、あの20歳の女の子は20日ぐらいでターンオーバーするっていうか、だから28歳だったら28日間かけて肌が生まれ変わるとか、
うん、
大体ね、年齢だから40歳は40日かかるわけ、生まれ変わるのに。
なるほど。
でもタンパク質取ってるさ、プロテイン、爪伸びるの早いわ、
ね、
髪伸びるの早いわ、もうターンオーバーも早い気がします。
いや、それはあると思います。
はい、はい、ということで、はい、続いてメール届いてますので紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
恋パンネーム外資系筋肉機関さん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うーたさん、ヒーローさん、こんにちは、は
い、こんにちは。
恋パンの放送が楽しみすぎて水曜日の夜はなかなか寝つけない系男子です。嘘つけ
嘘つけ
嘘つけ、何回もいいけど嘘つけいや、今日は世に言うホワイトデーですね。
はい、
ホワイトデーといえば筋トレや糖質制限をイメージされる方がほとんどだと認識しておりますが、いかがでしょうか。
そうかな、
どういう意味全然違うでしょ。
よくわから
ない。ホワイトデーといえば筋トレや糖質制限はイメージしないでしょ。
ちょっと何言ってるかよくわからない
サンドイッチマン風に
面白い、ね、はい、
先日の放送で糖質オフダイエット始めました。
お、
あ、糖質オフダイエット始めました宣言を声高らかにさせていただいたのですが、
はい、
てんてんてん
てんてんてん、
安心してください、はい、続いてますよ。
ああ、そういうこと
ね。わあ、すごいね、今3週目爆走中です。素晴らしい。3週もやればもう慣れてるでしょ。
いや、もう慣れてきてると思いますね。もう最初の1週間がきつかったと思うので。
いや、3週間やればもう慣れますよ。
もうすごいですね。
3週間やれば習慣に変わると言いますから、ヒーローさんの言う通り、体からむくみが取れたのか、はい、顔やお腹が小さくなり、うん、スーツが少し緩くなってきました。
おお、やっぱ汗早いんだよな。
あとは筋トレをして、うん、糖質炭水化物制限で自分を追い込みすぎ、
うんうん、
今の世の中では考えられないシーン、餓死でこの世を去ってしまった伝説のボディービルダー、マッスル北村さんのようになるべく死なない程度に自分を追い込んでいきますここまで追い込む
まあそこまでいかなくてもいいか
な。ここまで追い込む、
まあ追い込むのが好きなんでしょうね、
うん、あ、でも糖質制限とか追い込みすぎて亡くなった方もボディービルダーって命がけっていますからね。本当にね、
そういう、ね、話も聞きますからね。
もうだからあなたの体が心配だから、そこまでは、
あ、まあ、そこまでは
だからね筋肉がどんどん大きくなればなるほど心臓にも負担くるっていうのも聞いたことあるんで、うん、もう本当に体に気をつけながらやりましょうね。
そうですね、徐々に、健康第一ですからね、はい
はいはい、あと、はい、糖質オフ生活をしていく上で気づいたのですが、はい、世にあるレストランやカフェは炭水化物や糖質が多く含まれている料理、はい、丼などのご飯、
はい、
麺、デザートなどがほとんどなんですね、はい、いつもメニューを選ぶのに苦労しています。泣きヒーローさんは仕事や友人とご飯を食べるとなった時、どういった料理を注文されてますか。簡単。
なるほど、簡単ですよ。
あ、私いいとこ知ってる、教えろよね。
簡単
で、はい、あと、ウーターさん、糖質オフ生活で料理する際大変だなって思う時ありますか、ということで、今日はね、今週はね、奥さんと聞いているっぽいですよ。
お、
うん、
マジっすか。
うん、
ありがとうございます。
なのでちょっと料理の参考だと思うんですけど、うん、私がすごく、あ、ここいいと思ったのが、うん、ココス、ココズ、うん、どっち、ココ ズ、
ココス、
ココス、
うん、
で単品で全部取れるわけ。チキンのチキンステーキとか、
うん、
ハンバーグとか、
うん、
あとね、単品で結構糖質オフできる食べ物がココスは多い、
うんうんうん、
助かります。
外食でこうやっぱ選ぶとなったら、もうそれこそ
ナンバーワンは、はい、ナンバーワン、
ナンバーワン、
はい、
ナンバーワンも向こうしかないですよね、
はい、
温野菜しゃぶしゃぶ、
あー、うん、しゃぶしゃぶ温野菜もいいですよ。そうそうそう、温野菜しゃぶしゃぶ食べ放題だから、デザート我慢できるかどうかが、
そうそうそう、
あなたの理性の理性
まあ、そう、合ってますね、理性、
あなたの理性との勝負ですね。
温野菜しゃぶしゃぶをたまによく、あ、たまによくって言ったらどっちかって感じですけど、
しゃぶしゃぶ温野菜だけどね、
しゃぶしゃぶ温野菜
私はいいけど、
まあいいですよ、たまに行くんですけど、
めっちゃいいですよ、
やっぱ、
メモしてメモ、
そうそう、お肉ね結構取れるの で、
もうめっちゃいいよ。
僕はですよ、 まあ、いろいろ な, あのなんだろうやり方とかこうそういう食事されてる方もいると思うんですが、僕的な話をすると、
はい、
僕はもう肉8から9割メインで食べて、
そうですな、
1割から2割野菜と、うん、まあ、キノコ類、
僕そうだね、キノコ大好きなので、キノコ類いいね、キノコ類も糖質全然ないんで、
舞茸が大好きで、キノコ、椎茸、舞茸は、はい、あの食べます。でその後に野菜の中でも、もう緑系の野菜は結構食べますね、うん、まあ、結構とか、まあ、食べますね、
水菜とか、うんうん、白菜、ほうれん草とか、ほうれん草はね、しゃぶしゃぶ野菜、あったかな、
割合からすると肉との方が多いですね、
うん、そうだね、はい、もやしも糖質全然ないんですよ、
もやしもいいですね、はい、
であとね、はい、焼肉屋さん行った方がいいよ、うん、
焼肉屋さんはいいですね、
もう焼肉屋さんなんてもうほとんど糖質オフでしょ、タレ気をつけて、
うん、
お米食べなければ、
うん、そうそうそう、
肉類、塩コショウで、
うん、
とかレモンダレぐらいはいかない、
もう沖縄だったら焼肉屋さんとか、あとステーキ屋さんが多いので、
そうステーキもあるのよ、
ね、いいと思います、
いっぱいあるよ、意外と、
あのね、
意外と何食べていいか分かるまで、こう慣れるまでが大変、
うん、
慣れてしまえばこっちのもんだよね、
うん、そうそうそう、
あれもできるもん、居酒屋でも焼き鳥塩、
焼き鳥いいですね、
焼き鳥塩でいっぱい食べれますよ、
あの焼き鳥食べるなら、あの鹿松酒場、
あー、うん、最高ですよ、くもじ、
そうそう、あの日曜日の4時からあのスパイスレディオで放送してる、しかも坂本のオーナー荒垣美津人くんの、美津人くんだった、
美津人、
美津人くんの、はい、お店ぜひおすすめですね、あっち、あの何がおすすめかって言ったら、焼き鳥の中でもボリュームがすごい、めちゃくちゃ食べた気になる、
あのね、専門なのが豚バラ巻きなわけ、
うん、豚バラ巻き、
豚バラ、いいですね、豚バラでニラ巻いたり、
うん、いいですね、
半熟卵巻いたり、アボカド巻いたり、
あ、いいですね、
キムチ納豆巻いたり、
あ、いいですね、最高ですね、
こっちもケトジェニックですよ、糖質オフで、鶏たたきが、
鶏たたき
も美味しいかな、鶏たたきも美味しい
ですね、おすすめです、
意外に食べれるものを慣れてくると、はい、探すのが上手になると、うん、結構工夫できます、
うん、
糖質オフライフはね、
うん、
あとはもうサラダチキンも、うん、もうコンビニ行けば、
うん、
ファミマもローソンもサラダチキン、
yeah.
いろんな種類置いてあります、
はい、サラダチキンおすすめですね、あのコンビニ手軽だし、はい、僕はサラダチキンねたくさん食べましたけど、あのコンビニの、その中でもやっぱおすすめなのがローソンに売ってるのハーブ、サラダチキンのハーブ味だったかも、あれタンパク質が30ぐらい取れるので結構いいですね、
美味しいね、
脂質も糖も少ないので、はい、
ぜひ皆さん、はい、サラダチキンを上手に活用して、あとは焼肉とかしゃぶしゃぶ温野菜とか、うん、ステーキとか、
ステーキとか
ココス
の
単品とかいっぱい取れるのでね、
はい、
工夫してみてください、あと、はい、ウーターさん糖質オフ生活で料理をする際大変だなって思うことありますかっていう質問なんですけど、
はい、
もう慣れたらこっちのもんで、うん、調味料も私も糖質オフに全部書いてて、うん、今ネットで調べれば、うん、糖質オフのポン酢、
うん、
糖質オフの焼肉のタレ、
うん、
糖質オフの和風だし、もう糖質オフの調味料ほぼサウザンドレッシングまで、うん、
びっくりしたね、
ユズドレッシングも揃います、で糖質オフのジャムもあります、うん、糖質オフのパンもあります、
ね、
なのでネットで調べれば、うん、もうあとは1回入手すれば、うん、もうちょちょいのちょいですよ、うん、
どうしても食べたい方は
慣れるまでがきつい、うん、
そちらもおすすめですね、
ので、うん、慣れるまでどうにか、うん、調べる癖をつける、
そうそうですね、
調べないで教えて教えてっていう人って、
うんうん、
絶対もうずっと、
まあまあそうね、
ずっとできないかも、調べる
調べる大事ですね、結構
調べる、
はい、
で注文する、
注文する、
やってみてください、
はい、おすすめですのでぜひ、
はい、
ご活用ください、はい、
はい、それではメールは以上になります、
はい、はい、ありがとうございます、
じゃあここでは
い、
毎回恒例の恋パンの紹介をいたします、
はい、よろしくお願いします、
独身男女限定縁結びイベントマジックラブ沖縄100対100を開催して今年で10年になります、参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル60組以上、赤ちゃんも20人以上誕生しています、縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験を生かし、モテる男性モテる女性を研究してきた結果 100% モテる原則を見つけました、女性性を引き出せる男性は 100% モテる、男性性を引き出せる女性は 100% モテる、このラジオ番組を聞いているだけであなたの男性性、あなたの女性性も 爆発的にパンプアップさせる実践型恋愛バラエティ番組です。
はい、実践型というのはこのラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということ。次回マジックラブは2019年4月28日日曜日、沖縄しこざミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。参加費は男性3500円、女性2000円です。ファイナルですので迷っている方はぜひ参加することを爆発的にお勧めいたします。主な参加者年齢層は24歳から39歳ですが、年齢上限はありませんので、20歳以上であればどなたでも参加することができます。
チケットの販売は2月14日バレンタインデーから開始しました。ローソン、ロッピー、ファミリーマート、 E プラスチケット、音市場で販売していますので、利用しやすい場所でのご購入よろしくお願いします。
はい、
チケットの購入方法はブログで詳しく記事にしていますので、マジックラブとカタカナ6文字で検索するとトップの方にマジックラブ TW ブログが出てきますので、過去記事もいろいろ見ていただいて、参加するかどうか迷っている方はぜひね、マジックラブ TW ブログをご覧になってご検討よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、はい、今日はホワイトデー、
はい、ホワイトデー、
バレンタインデーの日にチケットが発売されました。
はい、
ホワイトデーの日にチケット販売状況をちょっと中間発表的な感じでしたいっていう風に言ってましたのでね、
はい、
いいでしょうか。
よろしくお願いします。
コンビニでのチケット、音市場での電話予約、うん、私たちへの予約も含め、
ブルーブジャン、
男性、
はい、
35枚、
35枚、
女性43枚、
女性43枚、
4割の方がもう買ってますよ。
購入されてるってことですか。
今までそうですね、もう予約も含めてなんですけど、
はい、
でも確実に行くって言ってる人たちを入れてます。
はい、はあ、すげえ。
4割がもう売れてるっていうのは今までにないですね。ファイナル
てかてか女性が多い。
女性が多いです。
え、そうなんですね。
もう前売りはいつも女性が多いです。
これね、ずっとね、タコさん、この2月14日から今日まで何枚売れてたよっていうのを僕にずっと隠してたんですよね。絶対言わない。
びっくりした。
びっくりした。
すごいでしょ。でもこれに入ってない、実はこれに入ってない枚数で、この間宝パーティーやったじゃないですか。
はいはいはい。
近町酒場で。
はい、
そこで聞いた情報なんですけど、
はい、
看護師、
はい、
ナース7名が参加しますよ。
わお。
ここに入ってないです。
わお。
看護師率高くない？
看護師率は高いね。
出会いがないんだって本当に。
え、そうなの？
ないよ、ずっと仕事して女性だらけですしね。 あとエステティシャン女性だらけなんで、お客さんも特に女性さ、
なるほど、
なので、うん、参加率高いですね。
なるほど。
あとね、保母さん、保育士、
お、
結構なんでナースと保育士って言ったら男性喜ぶの？
なんでしょうね、
優しそうみたいな、
優しそうなイメージはやっぱつくんでしょうね。
なんかさ、看護師とか保母さんもいるよって言ったら、うん、もう目の色が変わるわけ。そんなに好きなんだみたいな。
そうなんだね、うん、
目がキラキラするんですけど男性のね。
僕はまあよくわからないけどすごい
な。うん、ほんとほんと。で、あとは美容師、
はいはいはい、
美容師さんも出会いがないんですよね。
あ、
うん、で、あと日曜日がなかなか休みじゃないので、自分でお店やってる方は閉めてきますね。まあまあまあ、
締めてく、素晴らしい。
美容師の方からは火曜日だったかな、やってほしいっていう、うん、美容師限定の合コンやってほしいっていうけど、いい、同業者でいいのみたいな、
同業者しかいないんじゃない
あるんだけどね、
はい、
で男性は、
はい、
まあ、経営者自営業オーナー多いですね今回。
あ、そうなんですね。
で、経営者と自営業オーナーさんの特徴っていうのは、うん、やっぱり、うん、自分のお客さんにも勧める。
あ、なるほど。
こういうのありますよ、行きましょうって、
はいはいはいはい、
進めて、だから電話での問い合わせ男性多いんですけど、どちらでご覧になりましたかチラシって言ったら、こう友達から画像で送られてきたって。
画像で、
だからもうメールで、お前これ行けみたいな感じで送ってくれてる男性がいるんですよ。
おー、ありがたいですね。
名前を伺いたいんですけど、なんかお名前伺ってもいいですかって言ったら、多分行ってもわからないと思いますって言われて、教えてくれなくて、だから教えてくれたらありがとうございますって言えるんだけど、
確かに、
だからどなたかわからないけどすごい協力してくれてる方がいるみたいで、男性もでも 35枚
ですよね
男性もね、うん、多いよ前売りで、
もう、まあ、4割近く売れてるってことですね。1
ヶ月半あるのでね、うん、はい、あと
すげえな。
なので
これちょっとびっくりだわ。僕 も
安心して、
僕も今日初めて来ました、
ね、安心して 行けますよ、東京にも海外にも、
海外にも、はい、あの、はい、僕の、ね、同級生も、うん、あのでわざわざ電話いただいて、うん、まあ、別件の用事もありながらついでにということで、はい、それはマジックラブ、
うん、
あのチラシ、あ、フライヤー、うん、見たっていう人がいるんだけど、これ俺僕の知り合いだよって言ったら、いろいろと聞いてくれて、どんな風にして買ったらいいのとかって、あの電話連絡くれた同級生もいるので、うん、本当に感謝しますね、うん、ありがとうございます。
で、あのね、実はファミリーマートの全店舗に、うん、まあ、マジックラブのポスターが貼られてて、
貼られてますね、
はい、まあ、一部店舗では、うん、この貼るスペースというか、うん、順番があるので、うん、まだ貼られてないところもあると思うんですけど、うんうん、ファミマ行った時に、うん、ぜひね、あのインフォメーションってあるんですけど、ポスターとか琉球開園祭のポスターとか貼ってある場所に、うん、マジックラブも貼られてたのでね、うん、ぜひファミマ行った時見てみてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、チケット販売状況でした。
いやー、すごいな
ー、よかったー、びっくりです。ちょっと安心したね。
安心しましたね。
大丈夫でしょ、これだと。もうすぐでしょ。
いや、もうこれちょっと
4月入る前に皆さん買わないとちょっとまずいかもしれない。
これちょっとまずいかもしれない。
3月中にぜひね、ゲット
お願いします。今までにこの事前予約と事前購入の方が、この4割の方々がいるってことは、はい、
4割
初ですね、
初、はい、初、スピード的に、はい、沖縄の方特にチケット買うの遅いって有名なんですよ、うん、
言ってますね、
前売り買わないっていう人が多い県民性らしいですね。はい、ということで、はい、まず最初のコーナー、出会いは運命に変わる独身男女限定マジックラブまでの10回企画第5弾。このコーナーでは恋のパーソナルトレーナー私ウーターがこれまで10年続けてきた出会いイベントについて質問が多かったものをイベント開催までの放送10回にわたって詳しくお伝えいたします。過去放送は FM 那覇ホームページからポッドキャスト放送や YouTube 放送で聞けます。 YouTube で過去放送を聞きたい方は YouTube チャンネルで恋のパンプアップと検索すると全ての過去放送が出てきますので一気にご覧ください。恋パン過去放送を聞いてから出会いイベントマジックラブに参加すると聞いてない人より100倍くらい得する内容となっておりますのでお聞き逃しなく。
いいですね、
はい、
はい。
この10回企画以外もね、
はい、
過去放送今まで30、今日で5回目なんで35回全部見てください、
ね、35回、今日の分はね
時間あるかな。あの YouTube って、
はい、
YouTube 画面の右側の上に点点点って3つあるさ、
点点
点、右上にね、
右上に、
あれポチッと押すと、
はいはい、
再生速度選べるんですよ。まあ知ってる方もいると思うんですけど、知らない方も多いと思うんで、あのそれで忙しい方は2倍速とか3倍速で聞けます、
うん、なるほど、
うんうん、ので全部綺麗に聞こうとしたら大変だと思うので、うん、倍速で聞くのもおすすめです。
これは
あ、でも ここ詳しく聞きたいと思ったら止めればいいのでね、
わからなかったこと
ね、
は
い、なのでぜひということで、
はい、
今回のテーマは、
今回のテーマは
男性必聴ですね。
男性必聴、
100人中 8% の素敵な男性枠に入る方法、そして約2割の生理的に受け付けないゾーンに入っているかどうかを知る方法の2本立てです。
お、結構長いな。
2本立てでいきますよ。もうイベントも近いのでね。
了解しました。すげえな。じゃあまず、
はい、
100人中 8% の素敵な男性の枠に入る方法、
はい、
はい、
まずね、
いきましょう、
今日のこの話を聞いてもらって、
はいは
い、まあ 8% に入れないかもしれないけれども、うん、今日聞いた話を意識して取り入れることによって、
はい、
友達ゾーン、先週話したんですけど、
ね、はいはいはい、
この 100%、 あ、100人中 8% の素敵な男性枠が一番上にあって、
うん、はいはいはい、
一番下に約2割の生理的に受け付けないゾーンがあって、間の、まあ、6 60% 70%、うん、が友達ゾーン、うん、曖昧、どっちかな、どっちかなって女性が思う友達ゾーンにはどうにか入りましょうっていうのを実践で使える内容となってます、
はい、
まず100人中 8% の素敵な男性枠って一体どういうことかという話からします、うんうん、
はい、
恋パン第1回目の放送と第3回目の放送で詳しく話しているんですけれども、
はい、
予習していない方のためにお話します、
はい、
結論言っていい？
結論言って、
もう先に、はい、あーって、うん、
はい、
結論から言います、
はい、
女性から連絡先を聞かれたり、
はい、
渡されたりしたら、うん、もう確実にこの 8% に入ってます。
なるほど。
女性から連絡先を渡すってよっぽどなんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
うん、なので、うん、そういう、あ、 イベンマジッククラブ参加しました。帰り際連絡先交換タイムに女性から渡された場合 8% どころかその女性の1位、うん、その女性の中での1位に選ばれた可能性が高い。
へえ。
っていうかもう1位ですね。
なるほど。
女性って複数に配らないので、うん、でも一応友達作りだから何名か楽しそうな人に配ろうっていう明るい女の人もいるかもしれないけど、
うん、
でもいいなって思ってる人にしか渡さないから。
うーん、なるほどね。
女性から連絡先をもらった経験がある人っていうのは、うん、結構いいんじゃない。
なるほど。
この上位に入ってる可能性が高いですね。
その人の 8% か
でさ、うん、だ女性がさ、うん、どうやってこの 8%、まあ、大体これってイベントでね、うん、私がやってきた経験から出してる数字 8% とか、まあ、10% なんですけど、うん、その素敵な男性を見た時に女性はどんな感じてるか分かる？
女性がどんな風に感じてるか
知りたい。
全然
心の声。
あ、
例えば、ね、マジックラブ行きました、
はいはいはい、
100名います、はい、誰か素敵な人いるかな、キョロキョロしました、
うん、
いたっていう時、うん、どう感じてるかっていうと、うん、やっばめっちゃかっこいい、どうしよう、あの人いい、喋りたい、でも緊張する、どうしよう、なんか笑顔が素敵、スタイルもかっこいい、仕事何してるんだろう、めっちゃ気になる、どうしよう、だいたい最後にどうしよう。
なんすかこのどうしようって
伝わらない？
全然伝わらない。
いやどうしよう、女性は伝わるよ。
どうしよう
もうパニックです、パニック、プチパニック。
あ、これパニックしてる
ってことですか？パニックです。やばいやばい、私化粧大丈夫？髪型大丈夫？いや素敵な人がいる、どうしようどうしよう、どうやって話しかけようとか、うん、向こうから来るかなとか、いやいや待ってちゃダメだ、自分から行かなきゃ、でも他の女の子と喋ってる、どうしようどうしようどうしよう、もうこのどうしようどうしようどうしよう、
うわー複雑、
化粧直ししに行こうから、でもそう言ってる間に他の人と喋ったら嫌だな、どうしよう、もうなんていうの、
え、準備はしないんですか？
いや、
バッチリなん、
バッチリ心構えしている
つもりだけど、
いるつもりがいざ目の前に現れると、あ、本当になんていうの、
はあ、
半分、うんうんうん、分かる、うん、期待していって一人もいなかったら嫌だから、期待しつつ、はあ、どうせいないかもなぐらいで、
うんうんうん、
分かる、気持ちを女の人ってこう保ってるわけ。
なるほどね。
期待して期待する分行って誰もいなかったらショック受けるから、はあ、自分がショック受けないようにちょっと防御しながら行ってて、実際いた場合がもう大パニックっていうか、やばいやばいやばい、どうしようみたいな、
なんかなんだろう、こう参加する反面、
はい、
やっぱそういうところもあるんだ。
例えば、あ、そうそう、あるあるあるあるある、
参加しないなっていう反面、まあ
ありますよ。
8% の人がまあ1人とか2人いたらいいのかなみたいな、そんな感じ。
宝くじに、うん、宝くじ買うときに、うん、当たってほしいけど、うん、でもあんまりこれ当たるって信じすぎたら、うん、外れた場合傷つくから、半分期待しつつ当たらなくても傷つかない子っていう思いってない？
まあまあありますね、それは。はいはいはい。
絶対当たるだろうと思って、一等一億当たるだろうと思って買って、
うん、
当たらなかった時のショック。
まあありますな、それは。
とか、まあそれに似てる、男性に伝えるとしたらそのぐらいの心境ってことよ。
すげえな。
うん、でね、それで、うん、例えば男性陣に質問したいんですけど、
はいはいはい、
例えばですよ、
はい、
男性陣の皆様へ質問です、
はい、
こうリスナーの人も含め今妄想してみてください、妄想、
これから YouTube 見られる方もね、
妄想、
はいはいはい、
お互い独身で、
はい、
彼氏も彼女がいない者同士で、
はい、
年頃、うん、もう一緒ぐらいで、
うん、
綺麗にしている独身女性、こうマジックラブに来てるような綺麗に着飾ってきている独身女性を目の前にしたら、
はい、
100人中、うん、何人の人とキスできますか？平均24歳から39歳ぐらい、うんうん、妄想だよ妄想、
うん、
お互い独身で彼氏彼女いなくて、はい
はい、自分と同じぐらいの年齢の人たち、
あ、うん、まあ、24から39年上もいるし、うん、下もいるし、で綺麗にこう年頃の人たちが綺麗にしてて、独身、恋人いない、
うん、まあ、綺麗だったら
綺麗だったら
綺麗だったらとか、こう俺年頃でおしゃれしててっていうことを
念頭に
のこの条件だったらほぼ全員じゃないですか。
あら、
人
でも結構、うん、ねできるでしょ。妄想だよ実際に100名並べて、うん、はいじゃあチューしてって言ってやるともちろんできないかもしれないけど妄想の中だったらできない。
妄想だったらじゃ
ない。だから9割ぐらいはできない、
まあ、9割はいけるんじゃないですかね。8から、まあうん、8割9割
ハリマッチョさん全員って、うん、あやっぱそうだよね。
そ
う即答例えばちょっとこの例えは不謹慎だけど例え話で聞いて、うんうんうん、ちょっとこの例え話嫌な人もいるかもしれないけど、はい、100人の女性キス無料この
無料
この24から39 無料妄想の中だったら、
はいはいはいはい、
妄想の中ね、
はいはいよはいはい、
だったら、
うん、もう
ほぼ全員でしょ。
ほぼいけるんじゃないですか。
でしょ、うん、男性の場合はそうなわけ、うん、だけどじゃあ
逆
女性が100人の独身男性、はい、彼女もいない独身年頃です、
はい、
で24から39、はいまあ、40代の方もいます、
はい、
100名います目の前に、はい、女性は瞬間的にあこの人とキスできるできないって分かるわけそれが 8% ぐらいっていう話です。男性はほぼ全員できるって言ってるのに
女性は1割
いや100人いて10人いないと思う。8名妄想の中ででも全員とは無理だよ。
えこれはあれですか
妄想の中でも
年頃で男性がどんなにかっこよくてもじゃあ例えばの話妄想の話、はいうん、妄想の世界で話するのはでもそれこそジャニーズ系みたいな、うん、ああいう美男、うん、美男系がバーって100人いたとしても、はい、その中でも1割どうですか。
その中でももう上位10名ぐらいに絞るはず。
はあなるほどね、
うん、好みもあるし
でもなんか確かに よ、 なんだっけほらよく
エグザイルがいても
年末
全員とはしないよ。
確かに年末年始のこの歌番組で見た時に、
はい、
よくコンサートで、
はい、
あのお客さんが女性のお客さんが多くてなんかうちわとか持ってるじゃないですか、はい、確かに全員の持ってないなっていうのがあるね。1人か2人のしか持ってないな
そうそうそうそうそう
そういう意味か。
まあ自分の一押しっているだろうからね。
それが8%
ですね。でもそれでも例えばじゃあジャニーズ事務所の人たちエグザイルの人たちが並んでたとしても全員とはしないはず。
その中からやっぱ選ぶんだ、
うん、その中からいやこの人とこの人はできるからこの人無理だなとか。
でもある番組で、ね、なんだっけある番組で女性一人に対してこう、うん、イケメン俳優が3人いたとしても、うん、その中で一押しの人やっぱ選んでましたからね。
そうだよね。そう、
はい、はいはいはい。
なのでだから全員って男性が言うどんなにイケメンを集めても女性は全員ってはならないじゃないかな、うんうん、
なるほど。これは分かりやすいな。
分かりやすいでしょ。
これは分かりやすい。なるほどと。
でやっぱり本能的によく言われてるさ、うん、男性は複数の人を同時にこう妊娠させられる、うん、孕ませることができる、うん、あの能力
そうですね。種まけますからね
っていうものがあるさ、
はい、
実際に、
はい、
するしない置いといて、うん、可能性としてできるさ、うん
はい、
でも女性ってやっぱりその中から一番どの人の遺伝子がいいかなって選んでその人の子供を身ごもった時にお腹の中に10ヶ月間いて、うん、産んだ後もずっとこう守っていくっていうような本能があるから、やっぱり100人中上位8名ぐらいのリーダー性がある人を探すっていうのは、
なるほどね、
本能的にやっぱあるんじゃないかなと思うわけ。女性も100人中100人 OK ですってなるとちょっとやっぱ違うものが出てくるんじゃないかなってあるんだけど、
ねう
んうんうん、なのでね、
はい、なるほど。
それで上位100名、あ、100名中上位 8% に入る人ってじゃあ女性がどういう風に選んでるかっていうと、
はい、
一瞬だこの人キスできるできないって女性って分かるわけ。
はあ。
でどこ見てるか、はい、やっぱり、うん服装、
うん、
おしゃれ、
うん、
でどんなスタイルでも似合ってるかどうかが鍵で、スーツもモテるんだけど、
うん、
スーツも似合ってたら一番モテるけど、
へー、
スーツモテるんだって言って全然自分の体に合ってないなんかダボダボのスーツたまに着てる人いるさ、
あーいますね、
はいはい、着慣れてないっていう
か、はいはいはいはい、
それよりは自分のスタイルに合ってる服装をしてるかどうかっていうのは大事ですね。
うん、
であとは清潔感、
うん、
ヘアスタイル整えてるとか、あとヒゲも武将ヒゲじゃないかとか、あと姿勢とか体格、
なるほど、
堂々としてるとか引き締まった体とか、やっぱあいい遺伝子って感じみたいな、
なるほどね、
仕事できそうみたいな
戦闘能力
とか、なんかあとね、なんていうのか、ちゃんと自分を 制御できてる理性をみたいに見えるんだよね。
そうだな。
であとはね、うん、リーダー性結構見てますよ。知ってた？
全然これは知らなかった。
女性って瞬時に誰がリーダーかって見抜くわけ、だから集団で 5,6 名で男性が参加した場合に誰が声かけたかを女性は見るよ、誰に誘われたんですかみたいな。あ、俺が5人ぐらい誘ったって言うと、あ、この人ちょっとリーダーだ、ちょっと株が上がるわけ。
へえ、うん、なるほど。
なんでかっていうとリーダー性があるイコール将来性がある気がする。
なるほどね。
で何か判断する、何かをするときに判断を決めている男性を見てるわけ、集団でいるときに。二次会どうするってなったときにもたもたしてる男性がいます。で一人男性が、あ、じゃあ次俺ここ予約しといたから行こうっていう人がかっこいいってなる。
なるほどね。ほうほうほうほうほ
う、うん、なんでそこ女性すごく見てます。
これはいいこと聞いたんじゃないですか。
なので、はい、指導者がモテる、ね、コーチとかモテたり、指導者、体育の先生もそうだけど先生がモテたりとか、
はいはいはい、
社長がモテるとか、
はいはい、
あとリーダー、仕事できそうっていう、うん、リーダーがモテるのはそこですね、
うんうんうん、
あとはね表情も見てます女性は。
うーん、
話しかけやすいような感じ、ね、うん、例えば無表情で立ってる人、
うん、
無表情で立ってる人ってどう見えてるかっていうと怒ってるのかなって見えるわけ。無表情っては見ないわけ。
怒ってるっていう風に見えるんだ、うん、
無表情イコール怒ってる。だから怒ってないのに怒ってますって言われたことない、
うん、ありますあります。
であとやっぱりこういうマジッククラブで初対面だったら、うん、怒ってますっても聞けないさ。
あ、まあ確かに、
話しかけない子になるさ。
なるほど。
なので黙ってる時の自分の顔をちょっと鏡でチェックしてみて、ちょっと口角上げたり、俺って怖い顔してないかな黙ってる時とか、うん、ちょっと意識してみるといいと思います。
それは大事ですな。
であとはね、はいはい、これ難しいんですけど、はい、女性慣れしてそうだけどチャラくない人ってモテるわけ。
いやこれは難しいな、
うん、女性慣れしてそうだよ、
うん、
あ、女性慣れしてるな、遊び人だなって思われたらちょっと違うんだけど、
うん、
女性慣れしてない人よりは慣れてそうな人がモテる。
へえ、これね、これまあ難しいな、男性
が難しいね、
どこまでがっていう。でもチャラく
ない。例えばじゃあ逆を言うと、この人女の人とデートしたことあるかなっていう風に感じさせてしまうと、ちょっとあの気が重いっていうか、思いやられる、デートもできるかなとか、なんか私の不安が増えそうだなっていう人よりリードしてくれそうだなと。女性慣れしてそうな人から選ばれるのが嬉しいわけ。
ああ、はいはいはい。
一回もデートしたことないだろうな、この人っていう人から誘われるより、女性慣れしてそうな人から誘われたら、あ、いいんですかみたいな。
なるほどね。
嬉しいみたいな。
はいはいはいはい。
ちょっと難しい？
あ、でも、でも大丈夫。
ちょっとわかる？
あ、でも、かん、じゃあもう、うん、わからないけど、わからないって言ったらあれだけど、うん、男性側がこれがわかりやすいかなっていうことで、ちょっとフォローさせていただくのであれば、うん、最後に選ばれた女性がモテるってことですか？あ、女性からしたら嬉しいってことですか？いろんな。
モテてき、モテてきた遍歴っていうか、うん、過去がある男性が、まあ、うん、最終的に私で落ち着いたっていうのは一番女性は嬉しい。
っていうことですよね。あ、それだったらわかるはず。
うんうん、はずね。
はず。
あとはね、安心感与える人。あと、親切な人。たまにいるんですよ、不親切な人。マジックラブにはいないんですけど、うん、たまに、相席バーとか、うん、相席系の、なんか飲み屋さんとかで、うん、女性無料でしょ？じゃあ、女が取ってこいご飯みたいな。もう嫌でしょ？
しょぼいな。
だからでも安心、もうこの人と、ま、もう次何言われるんだろうって不安さ、安心感が持てない人はもうダメさね、うん、だから一瞬で女性って、あの100名いたら、あ、この人これいい、これいい、これいい、これいい、あ、この人トータルでいい、あ、こっちもいい、バババババって言って 8% まで絞って100名の女性がこの 8% に殺到するんですよ。
はあ、なるほどね。
で来週は先に言っとくと、うん、100名が8名に殺到しても、
うん、ああそうそう、はいはいはい、
92名は選ばれないから、
うん、
8% の男性に選ばれる方法を来週は話をします。
あ、女性がってこと
ですね。そう、女性、はいはい、女性必聴の会は来週ですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でダイエットの話もね、
はい、
するのでね、来週は、はい、ということで、
はいはいはい、
こう 8% の男性を今言った話から、
ほ
う
ほ
うほう、こう、あ、こっちが、こっちが一歩リード、こっちが一歩リードって感じで、うん、あのね、 オーディションしてます頭の中で。
オーディションね、
女性、はい、あ男性は女性選ぶときにミスコンだっけ、俺1位あの子かな、あ2位この子かな、
確かにミスコンですね、
だけど
投票制みたいな、
だけど、うん、女性はオーディション、あこの人いいこの人いい、一時通過、あこの人いいこの人いい、うん、最終的に私の王子さんはこの人だみたいな感じね、うん、妄想ね、うん、
ミスコンか
っていう感じですね。
オーディションか、オーディション、
はい、そして、はい、今日2本立てですのでね、
はい、
生理的に無理っていう2割に自分が入っているのかどうか知る方法、
おこれは知りたいですね。
あのね、はい、さっきも話したんですけど、
はい、
目の前にいる人に、うん、あこの人とキスできるかどうかっていうのを女性に考えさせるわけ、
うんうん、
即答はいできます、はい、こんにちは、ラッキーちゃん。
ただいまラッキーちゃんが来ております。
こんにちは。であの生理的に無理、うん、あが入ってるかどうか調べる方法なんだけど、うん、まずはね、素敵な、この人素敵だなっていう人は、うん、もう即答よ、
即答、
一瞬で、あキスできる、できない、できるみたいな、
はいはいはいはいはい
はい、は指摘ゾーンに入ってるんですけど、
はいはいはいはい、
8%ね、うん、どっちかなどっちかなどっちかなって考えるのはこの友達ゾーン6割7割ぐらい、
はいはいはい、
うーんまだ分かんない、もうちょっと話さないと分からないっていうのが友達ゾーンね、うん、で最後に絶対無理、もう一瞬であ無理です無理ですっていう生理的に無理ゾーン、うん、生理的に無理ゾーンって嫌いとかじゃないよ、
うんうん、
勘違いしてほしくないんですけど、だからどんなにかっこよくてもこの人生理的に無理ってもあるわけ、イケメンでもある
ほうほうほう、
のでここは勘違いしないでください。
これがねちょっとまだ分かりにくいかなというのは、
この人には生理的に無理だけどあの女性からは大丈夫っていう人もいるので、
なるほどなるほど、
気をつけてください、
まあ、一概にはそう言えないってことだな。
なのでまず生理的に無理の2割に入っているかどうかを知る方法としては、うん、嫌われる行動をしてないのになんか避けられてる、うんっていう場合は大体このゾーンに入ってる可能性があります。
なるほど。
でそういう女性は追わずに、うんうん、笑顔で自分と話してくれる人を探しましょう。
いやそれはいいだ、
マジックラブ100人いるのでね、うん、で笑ってくれるってことは許容範囲ですよっていう現れなわけ。
なるほど。
女性も無意識よ、
うんうんうんうん、
無意識ですけど、
まあ心開いてるってことですね。
そうそうそう、だから友達ゾーンには全然入ってますよ。
なるほど、
うんうん、で笑ってくれない、うん、緊張してるからだろうなって追っかける人いるわけ、
はいはいはいはい、
もっと俺頑張ろうみたいな、
はいはいはい、
じゃなくてもう笑ってくれないイコール居心地が悪いだろうなって女性に対してね、
はいはいはい、
思って、でいろんな話をしても興味がなさそうに、まあ、最初努力してほしいんですけど、うんうんうん、もちろん喋るのは、うん、だけど全然自分に興味ないなって思ってる人が目の前にいたらもう次行った方がいい、
うんうんうん、
女性慣れしてる人は瞬時に気づく、
あ
女性慣れしてる人は、あだから女性慣れしてない人はお前どこで見極めてんの、すごいなっていう人いるけど、大体喋ってて、あこれ俺に興味ないな次行こうっていうのができるのは慣れてる人ですね。
なるほど、
うん、であとは、うん、女性は、うんうん、この人とは絶対キス無理って無意識に判断できるって言われてるので、うんうんうん、まあ匂いとかも体臭とかも、うん、臭いけどあこの人の匂いいいっていう、合う合わないもあるんだ。でも一番分かるときって、
うん、
ご飯一緒に食べたときに分かるって言われてて、
それは出るでしょうね、
食べ方が無理とか、
はあはあはあ、
なんか音立てで食べてる嫌だとか、
それ分かるな、
なんかね
めっちゃ分かる、
出るらしくてご飯食べるときに、はあはあはあ、やっぱりこれから付き合って生活、はあはあ、結婚するなら生活するときって、はあはあ、食事ってもう一日何回よっていう話さ、
うんうんうん、
その時にやっぱりご飯食べた時に居心地がいいかどうかで見て、うん、女性は1回目のデートの後に2回目ありかななしかなって考えるケースも多いと言われているの で、
うん、
で女性の方に2回目のデートを LINE して もう返事がない場合も、うん、もう追わない方がいいと思う、
うん、
多分生理的に無理って思われたのかなとか、
これ、
まあ、他の原因もあるかもしれないけど、
俺男性の僕でも同性同士とご飯食べた時にそんな、うん、
あ
ーっていうのはある、
男性同士でもあるかな、
ある、僕もあるはいはい、
でもだから本当に食事に行くっていう時間を過ごすって大事だね、うん、
大事ですね、
だからデートで食事っていうの定番だけど、本当に食事するってことは安心して心開いてる第一段階ではあるから、うんうん、でこの食事がさらに楽しく居心地よくできたら次につながるっていう感じなのでね、
はい、
皆さんぜひ この2割に、まあ、自分と笑って話してくれる人のところにどんどん行った方がいいと思う、うん、
そうだね。
で、男性の皆様、過去放送2018年7月に放送された第1回と第3回、先ほども伝えたんですけど、ぜひ参考にしてください、うん、
はい、
YouTube で恋のパンプアップと検索して、7月5日2018年のね、はい、7月19日の回を何度も何度も見てみてください、
うん、
で、どの女性の許容範囲に入ってるかどうかを見分けるのが笑顔、笑い声です。
うん、
自分の話をニコニコ聞いてくれる女性にアタックすると次につながる可能性が大です。
あ、それはある。
ぜひマジックラブで100名の女性と話して楽しみながら実践してみてくださいね、
はい、
来週のテーマは女性必見、100人中 8% の素敵な男性に選ばれる方法です。以上、出会いは運命に変わる独身男女限定イベント、マジックラブまでの10回企画第5弾でした。
さあ、続いてはこちらのコーナー、筋肉は自信に変わる今週のパンプアップ、ヒーローズワーカーとパーソナルトレーナー高田博之がお届けいたします。さあ、このコーナーではパーソナルトレーナーの私高田博之がワーカーとにまつわる質問にお答えします。ワーカーと初心者や人生で一度もワーカーとしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、ぜひワーカーとにまつわる質問に相談メールを送りください。あと、メールアドレスは 780@fmna.jp 780@fmna.jp。はいです。
はいです。ちょっと JP、
ちょっとあのね、焦って。
ドット JP ね。はい。
ということで、はい。では。
いやー、ギリギリですが、筋肉のコーナー行きましょう。
行きましょう。はい。今日はですね、減量期の食事について好評だったので、
はい。
じゃあ実際ね、僕がどれぐらい今、あの、どのぐらいの期間、あの、どういう食事をして、何キロ減量したのかっていうのを、まあ、まあ、まだ途中ですけど、ご報告、あの、はい、経過ですね、ご報告させていただきたいと思います。
はい。
はい。先に言っておくと、来週はマジックラブまでに3キロから5キロ減量する方法をお伝えしますので、来週の方もぜひお聞きください。
はい、
さあ、さて、今週、北島達也先生、東京原宿にあるボデザっていうね、北島達也先生の個人、
パーソナル
トレーナー、ワークアウトに行ってきました。
先週
行ってきましたね。
今日も行くよね。
今日もこの後行くんですけども、で、ですね、北島先生のところでは前回は背中、
はい、
背中のワークアウトをしてきました、
はい、
びっくりしたのが、
うん、
先週背中のワークアウトをして、
うん、
初めて、あれ、
う
ん、こういう筋肉痛今まで受けたことがあったっけ、まあ、体験したことがあったっけっていうふうに思ったんですね。で、なんでこう今までこういう筋肉痛、ここに筋肉、あの、こう筋肉に効いてたのかなっていうことで、先週びっくりしたんですけども、
はい、
あの、一個気づいたんですよ、
うん、
減量することで要は可動範囲が広がったんだ、
っていうこと、脂肪がなくなったから、筋肉の動きがさらに
こういう可動域が広がって、
そんなことあるんだ、
さらに気が良くなった、気が違ったなっていうのが分かりましたね。
すごい、
びっくりしましたね。
確かに、なんか違う、初めての感覚、
初めての感覚でした、びっくりしたのが。で、北島先生の YouTube でもよく話してるんですけど、
はい、
脂肪をつけすぎると、
うん、
あの、可動範囲が、脂肪がついてしまって可動範囲が狭くなって気が悪くなりますよっていうこともあったの で太りすぎも良くないっていう話もしてたんですね。あ、これかと。
そうなんだ、うん、
なので減量することです
ごい
新たにこういう体験ができたのが良かった
なって。気が違うんだ。
全く気が違います。
それ聞いたらまた減量したくなるだろうね、筋肉マンの皆さん。
なので、あ、本当に減量っていいなってということ。まあ、これもバルクアップするときも、まあ、多少バルクアップするときには脂肪も多少つくんですけども、
はい、
あまりつけすぎない方がいいなっていうのが感じましたね、
うんうんうん、
さあ、ではさて、僕が今どのぐらいの期間、あの、減量してるかってことなんですけども、1月4日、いいね、
1月4日正月明け、
正月明けからスタートして現在約2ヶ月間、
はい、
3ヶ月目に入ってます。
今日まで、
今日まで はい、原料
すっごい正月明けからずっとだよ、すごいよ、
ずっとやってますね。で食事内容はまあ、Facebook の方でも上げてるんですけども、はい、鶏胸肉と鶏ささみ肉、
ほぼね、
ほぼほぼそれが中心ですね。で、牛と豚の赤身、脂身の少ない赤身肉も2週間に1回ぐらい食べてます。
飽きないの？
飽きないです。
もうやみつきですか？
ただ口が乾くので水分も一緒に取って流し込むってことをやってるんですけど、たまにね。で1回だいたい300から400グラムを食べてて、それを 4,5 回に分けて食べてます。なので1日トータル 1.5 キロから2キロ食べてるって状況です。
2キロね、はい、私も料理してるけど。
では一体何キロ痩せたのかということなんですが、今日ね、
そう知りたいと思う。
今日ね、本当にこれまでね1年以上近く体重計乗ったことなかったんですけども、
ね、乗ってなかったもんね、
はい、久しぶりに今日測ってみたんですね。
このラジオで伝えるためにちょっと数字が分かった方がいいってことでね。
そう、はい、でそれで最後に乗ったのが確か91キロだったんです。
これ何月ぐらい？
いやでも本当に去年なので、去年の 年明けぐらいかな、正月明けぐらい。
え、去年の年明け
ぐらいだったと思う。
あ、じゃあ本当に1年ぐらい乗ってない状態 で、
ないで、ね、うん、でそれでその時91キロで体脂肪が 20% ぐらいあったと思うんですよ。
バルクアップの時に。
そうですね。で今日測ってみました。
はい、
そうすると今日測った体重が84キロ、体脂肪が 15% でした。
はあ、
はい、なので
7キロ落ちてたの？
6キロから7キロ落ちました。2ヶ月ちょっとで。
すごい。
なので 1ヶ月に大体3キロぐらい落ちてるってことですね。
で、胸肉ささみ肉で。
そうです、そうです。
でしかもあれでしょ、脂肪。
そうそうそう、
体脂肪が結構落ちてるんでしょ。
そうそう。でここでちょっともうちょっと話すると、
はい、
去年測った時は筋肉量が68キロで、うん、体脂肪率が20から22で、だいたい脂肪を計算すると20キロぐらいだったんですよ、はい、で今回は体脂肪 15% だったので、
うん、
脂肪がどれぐらいかなっていうふうに計算するとだいたい10キロから12キロぐらいなんですよ、脂肪が、うん、なので6から7キロぐらい落ちてて、筋肉量は逆に 1,2 キロ上がってたんですね。
はい、
はい、じゃあすいません、時間が来たので今日はこの辺でお送りしますよね。
続きは来週、ダイエット方法もお伝えしてますので、はい、恋のパンプ、今日はですねこの辺でお別れでーす、はい、また来週
お会いしましょう。
バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。